声の広報武蔵村山、平成30年5月1日発行、第1009号、発行東京都武蔵村山市、編集企画財務部秘書広報課、郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話 042-565-1111 代表、ファックス 042-563-0793。 平成30年4月1日現在の市の人口等世帯、人口男 36,125人、前月比12人増、女 36,385人、8人増、合計 72,510人、20人増、世帯数 31,445世帯、69世帯増。さて、5月1日号は全体10ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、第41回武蔵村山市歩け歩け大会。2、みんなで街をきれいにグリーン作戦。3、健康のページ。4、国民健康保険後期高齢者医療制度。5、ご存知ですか？休館診療。6、福祉の窓。7、福祉講座等参加者募集。8、5月の無料相談。9、市政掲示板。10、いこいこ選挙。11、5月12日は民生委員・児童委員の日。12、参加者募集。13、桜ホールの催し。14、第3回市民初元気フェスタ。15、緑のカーテンキットを配布します。16、5月は自転車安全利用東京キャンペーン。17、その他のお知らせ。18、観光所だより。目次終わります。テープ A 面は目次1から目次7の途中まで、テープ B 面は目次7の途中から目次18までです。お詫びと訂正、司法4月15日号、1008号、1ページの平成30年度予算のあらまし、表1、会計別予算に掲載しました。一般会計内の構成に誤りがありました。正しくは前年度との比較はマイナス2億7438万1000円、マイナス 1.0% です。お詫びして訂正します。本文に入ります。目次1、第41回武蔵村山市歩け歩け大会、生き生きワクワク狭山丘陵ウォーク。5月20日日曜日午前9時30分スタート。なお雨天中止です。中止は午前7時30分に決定。市公式ツイッター等でお知らせします。集合場所野山北公園運動場。受付時間午前8時30分から8時50分。対象市内在住在勤在学者、小学3年生以下は保護者同伴。コース次の通りです。 8.5km コース。都立狭山自然公園内。スタートとゴールは野山北公園運動場。ここから七所神社を通り、出会いの広場、公園管理所を通り、六道山公園、そこから引き返し、里山民家、総合体育館、公園管理所、出会いの広場、七所神社、 そしてゴールになります。参加方法、申込書に必要事項を記入し、当日受付へ提出してください。申込書は市役所市政情報コーナースポーツ振興課総合体育館緑ヶ丘出張所緑ヶ丘ふれあいセンター市民総合センター桜ホール等にあります。また当日会場にもご用意します。主催武蔵村山市教育委員会、主幹武蔵村山市スポーツ推進委員協議会、協力武蔵村山市体育協会、武蔵村山市地区スポーツ協力員連絡会。問い合わせ教育委員会スポーツ振興課へ、電話内線654と655、ページ番号100-1755。目次に、みんなで街をきれいに、クリーン作戦、6月3日日曜日、午前9時から10時、小雨決行、5月30日のゴミゼロの日、ゴミゼロデーに合わせて、自分たちの住む地域をきれいにしましょう。参加方法、自治会、PTA 等各種団体でゴミを拾い、各ゴミ集積場所にお持ちください。収集袋は各自でご用意ください。個人参加の方は、最寄りのゴミ集積場所へ集めたゴミをお持ちください。ゴミ集積場所、第一小学校正門、日吉神社三王様入り口、野山北公園運動場駐車場入り口、第二小学校正門、幼い運動広場、入り運動広場、中砂児童遊園、原山地域運動場、大南公園北側入り口、大南東公園、お金塚公園南側入り口、雷塚小学校東側学童門、第7小学校正門、鎌切公園、第8小学校正門、稲平公園、第9小学校正門、新海道児童遊園、第10小学校正門、残堀稲平地域運動場、中原公園、プリンスの丘公園西側入り口、下砂橋、総合体育館駐車場入り口、ゴミ集積場所終わります。収集対象物、空き缶、ペットボトル、瓶類、可燃ゴミ、不燃ゴミなど、なお、粗大ゴミ及び不法投棄物、大型は除きます。また、家庭ゴミの持ち込みは禁止です。中止の判断。悪天候の場合は中止。天候の判断が難しい場合は、各団体を通じて連絡します。個人で参加される方は、午前7時以降に市役所ゴミ対策課へお問い合わせください。主催、武蔵村山市クリーンボランティア連絡会、武蔵村山市青少年対策地区連絡会、武蔵村山市武蔵村山市教育委員会。ゴミ分別アプリ配信中。ゴミ収集カレンダーやゴミの分別方法などをお手元のスマートフォンでいつでも確認することができます。ゴミの減量と資源化のためにぜひご活用ください。司法掲載の QR コードからダウンロードできます。ページ番号100-5364、問い合わせ市役所ごみ対策課へ、内線292-294、ページ番号100-4878。目次3、健康のページ、5項目あります。項目1、歪み解消ヨガ体操教室、日時5月22日火曜日午前9時30分から11時、 場所、保健相談センターお伊勢の森分室、対象20歳以上の市民、定員10人、申し込み先着順、内容ヨガの講話実技、持ち物健康手帳、スポーツタオル、飲み物、なお動きやすい服装でご参加ください。ページ番号100-0785。健康教室、健康寿命を延ばそう。日時5月28日月曜日、29日火曜日、午後1時30分から4時、なお2日間コースです。場所、保健相談センターお伊勢の森分室、対象20歳以上の市民、定員16人、内容歯科の実習、骨密度測定等、持ち物健康手帳、筆記用具、歯ブラシ、手鏡。ページ番号100-0785。項目2、市の保健事業、骨髄移植ドナー支援事業制度のお知らせ、骨髄末梢血管細胞移植の推進及びドナー希望登録者の増加を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクで骨髄等の提供を行った方等に助成金を交付します。対象者1、骨髄等の提供を完了した方で、提供時に市内に住所を有する方。2、提供者が勤務している事業所等。助成金1、1日2万円2、1日1万円。なお、いずれも骨髄等の提供のための通院、入院、面接等に要した日数に応じて支給します。上限7日、申請方法、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に、申請書に必要書類を添えて、直接保健相談センターへ申請してください。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315、ページ番号100-8458。項目3、がん検診のご案内。費用、無料。なお、各検診によって申し込み方法が異なります。また、それぞれの検診に対して1枚のハガキが必要です。申し込み方法、肺がん検診、胃がん、大腸がん、集団検診。5月1日火曜日から13日日曜日までの間に、往復はがきまたは電子申請で申し込みください。なお、電話での申し込みはできません。肺がん検診前期、日程1、7月25日水曜日、2、8月7日火曜日。場所1、保健相談センターお伊勢の森分室。2、緑ヶ丘市長所。対象40歳以上の市民、平成30年4月1日時点、定員各100人。検査方法、胸部 X 線直接撮影検査、正面側面の2方向核炭細胞診検査、当日の問診で該当する方のみ。公開抽選日5月18日金曜日午前10時、保健相談センターお伊勢の森分室。胃がん大腸がん集団検診前期、日程1、6月27日水曜日、2、7月7日土曜日。場所1、保健相談センターお伊勢の森分室。2、保健相談センター。対象40歳以上の市民、平成30年4月1日時点、定員各50人。検査方法、胃がん検診、バリウム検査、大腸がん検診、便潜血検査、2日法。公開抽選日5月17日木曜日午前10時、保健相談センターお伊勢の森分室。 なお、胃がん検診、大腸がん検診のいずれかのみ希望される方は、その旨ご記入ください。往復はがきで申し込みをする場合、往復はがき記入例の通り、記入の上、申し込みください。往復はがき記入例。往診の表面に、郵便番号 208-0003、中央 2-118、保健相談センター、お伊勢の森分室、〇〇検診係、とお書きください。裏面には記入しないでください。はがきを裏返し、返信の表面に、あなたの郵便番号、あなたの住所、あなたの氏名、裏面に、1、お申し込みいただく検診名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、4、年齢、5、性別、6、住所、7、電話番号、8、携帯電話番号、9、受信希望日、第一希望日、何月何日何曜日、第二希望、何月何日何曜日、とお書きください。なお、記入漏れや誤りがあった場合は無効になります。また、申し込み期間内消し印を有効とします。申し込みは各検診1人1通とし、重複申し込みの場合は無効となります。次の検診に申し込まれた方は、特定健康診査を市指定の医療機関で受診する場合、同時に受診することができます。大腸がん検診、個別、対象、41歳以上の市民、平成30年4月1日時点、定員550人、検査方法、便潜血検査、2日法、前立腺がん検診、前期、対象、50歳以上の男性市民、平成30年4月1日時点、定員300人、検査方法、問診、血液検査、PSH の測定、肝炎ウイルス検診、前期、対象、今年度41歳以上になられる方で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方、定員150人、検査方法、問診、血液検査、B 型、C 型肝炎ウイルス検査、受診期間、6月から11月6ヶ月間、場所、市指定の医療機関、申し込み方法、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、5月1日火曜日から13日日曜日までの間に、完成はがき、または電子申請で申し込みください。なお、電話での申し込みはできません。完成はがきで申し込みをする場合、完成はがき記入例の通り記入の上申し込みください。完成はがき記入例。完成はがきの表面に、郵便番号 208-0003、中央 2-118、保健相談センターお伊勢の森分室、〇〇検診係、とお書きください。裏面に、1、申し込みいただく検診名、2、氏名、振り仮名、3、生年月日、年齢、4、性別、5、住所、6、電話番号、7、携帯電話番号をお書きください。なお、記入漏れや誤りがあった場合は無効になります。また、申し込み期間内消し印を有効とします。申し込みは各検診1人1通とし、重複申し込みの場合は無効となります。電子申請で申し込みをする場合、市ホームページ内のオンラインサービスからアクセスしていただくか、ページ番号検索機能から、ページ番号100 0296と入力し、検索してください。携帯電話から申請をされる方は、司法掲載の QR コードからもアクセスできます。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯がありますのでご注意ください。問い合わせ、保健相談センターお伊勢の森分室、電話564-5421、ページ番号100-756。項目4、感染研市民セミナー、肝臓がんを減らすために、5月26日土曜日、午前10時から11時15分、9時30分から受付、国立感染症研究所村山庁舎。なお、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、国立感染症研究所村山庁舎、電話561-0771、ページ番号100-8368。項目5、市民の健康、武蔵村山市薬剤師会提供、AMR、薬剤耐性、対策、抗生物質、抗菌薬は現代の医療において、感染症の治癒、患者様の改善に大きく貢献してきました。その一方で、抗生物質、抗菌薬の使用量が増大していくにつれて、その薬剤の効かなくなる微生物が発生するという、薬剤耐性、AMR、アンティマイクロバイアル、レジスタンスという問題をもたらしてきました。この問題に対して有効な対策が講じられなければ、2050年には全世界で年間1000万人が薬剤耐性菌により死亡することが推定されています。AMR 対策には、抗生物質、抗菌薬を適切な場面に適切に使用することが求められています。しかし、日本においても不適切な抗生物質、抗菌薬の使用が一定数存在すると考えられ、その背景にはウイルスが原因の風邪に抗生物質が効くと患者や家族が誤解しているケースや、症状が治まったと患者自らが判断し、医師に処方された抗生物質、抗菌薬を最後まで飲み切らないケースなど、患者様や家族の抗生物質、抗菌薬に対する正しい理解が必要とされるケースもあります。この薬は必ず5日間飲み切ってくださいね、と医師から指示された薬を、症状が軽くなったからといって途中でやめてしまったことはありませんか？また、1回2錠を飲んでください、などと指示された薬を、勝手に1回1錠に減らして服用したことはありませんか？抗生物質、抗菌薬は、医師や薬剤師の指示から外れた使い方をすると、十分な効果が期待できないとともに、新たな耐性菌が出現するリスクが高まります。抗生物質、抗菌薬を服用する際は、医師や薬剤師の指示を守って、必要な場合に適切な量を適切な期間服用しましょう。もしも以前に処方された抗菌薬が残っていても、それを自己判断で飲むことはやめましょう。似たような症状でも、原因となる細菌が異なる場合がありますし、たとえ同じ細菌だとしても、中途半端な抗菌薬の使用は、耐性菌を増やす原因になりかねません。薬剤耐性菌の例として、クラリスロマイシンの耐性菌があります。クラリスロマイシンは、1991年から現在まで、中耳炎、副鼻腔炎、さらには咽頭炎、気管支炎、肺炎などの様々な感染症で使用されてきました。ここ数年でこの抗生物質の耐性菌が増え続け、肺炎の原因菌の肺炎球菌では8割、マイコプラズマ感染症では9割が クラリスロマイシンの耐性菌だという報告もあります。薬剤耐性 AMR の拡大を防ぐために、私たちはこのような耐性菌に感染しないことも重要です。感染を予防するためには、日頃から正しい手洗いの徹底やアルコール消毒、マスクの着用、うがいをすることなどが重要です。また生活や食事、休養などに配慮して健康に気をつけることも大切です。医療の現場ではウイルスによる感染症をはじめとして、必要のない抗生物質、抗菌薬を処方しないという取り組みが重要です。私たち一人一人が抗菌薬に対する正しい知識を持ち、正しい使い方をすることで、薬剤耐性を広げないようにしましょう。目次4、国民健康保険後期高齢者医療制度。後期高齢者医療制度、交通事故などにあったとき、交通事故などで第三者から受けた怪我などの医療費は、加害者、相手方が過失割合に応じて負担しますが、届出により後期高齢者医療制度で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、後で加害者相手方に請求します。診察を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。また、事故、自損事故を含むにあったら、市役所、保険年金課に必ず届け出てください。被害届など必要な書類は、担当者が事故の状況などをお伺いした上でご案内します。書類は事故日から30日以内に提出してください。なお、交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。問い合わせ、市役所保険年金課へ、内線135-138、ページ番号100-0207、国保後期加入の方へ、人間ドック脳ドック助成制度、国保および後期高齢者医療保険の被保険者が人間ドックまたは脳ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成しています。対象、受診日の属する年度内において、満40歳以上の年齢に達する国保の被保険者、または後期高齢者医療保険被保険者。申請日までに納期が到来した保険税、保険料を完納している世帯の方。助成額、日本人間ドック学会が定める1日ドック基本検査項目を、すべて満たすもの。平成30年度検査項目変更あり、2万円。特定健康診査または後期高齢者医療健康診査の検査項目をすべて満たすもの、1万円。脳ドック2万円。なお、受診費用が助成額未満の場合は、受診費用と同額。交付回数、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に、人間ドック等を受診した国保及び後期高齢者医療保険被保険者1人につき1回を限度とします。なお、人間ドックの助成申請をする場合は、当該年度に市が実施する特定健康診査または後期高齢者医療健康審査の受診はできません。なお、人間ドックと脳ドックの両方の助成は受けられません。申請方法、受診後、1、領収書、人間ドックまたは脳ドックと記載されているもの、2、受診結果の写し、特定健康審査等の結果として使用します。 3、非保険者証。4、印鑑。スタンプ印付加。5、振込先口座の分かるものを持参の上、市役所保険年金課に提出してください。問い合わせ、市役所保険年金課へ、内線138、ページ番号100-4893。
目次語、ご存知ですか、休館診療。休日や夜間などに、思わぬ急病に見舞われた時のため、休館診療事業を実施しています。診療費用は通常の保険診療扱いになります。診療の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。なお、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等をお持ちの方は、医療証も忘れずにお持ちください。ページ番号100-0778。休日順夜、内科、小児科。保健相談センター1階、電話564-4114。受付、日曜祝日、午前9時から11時30分。午後1時から4時。午後5時30分から8時30分。休日しか、地下休館。受付、日曜日午前9時から11時30分、午後1時から4時。市内当番歯科医療機関。表、5月の休日歯科当番。実施日、場所、電話番号の順に読みます。実施日、5月6日日曜。場所、長島歯科医院。電話番号、560-4618。13日日曜、長崎歯科医院、561-9672。20日日曜日、高橋歯科、565-3621。27日日曜日、宮崎歯科医院、560-4182。表終わります。問い合わせは、武蔵村山市歯科医師会、電話562-2743。小児初期救急順夜及び小児二次救急。武蔵村山病院救急外来診察室。電話566-3111。受付、小児初期救急順夜。月曜日から日曜日。祝日年末年始除く。午後7時から9時30分。小児二次救急。24時間対応。目次6、福祉の窓、7項目あります。項目1、受験生チャレンジ支援貸付事業。東京都が低所得世帯の子どもの進学を支援する事業です。子どもの進学のための費用を、子どもを養育する生計中心者に無利子で貸し付け、進学すれば全額償還、返済、免除となります。利用要件がありますのでお問い合わせください。塾費用、4月以降分20万円まで。なお、夏季・冬季講習、添削のある通信教育及び模擬試験も対象。受験費用、高校等の受験料、1校2万3000円、4回までを限度に、2万7400円まで。大学等の受験料、8万円。回数や1回あたりの上限なしまで。受験する学校が決まる頃ご相談ください。相談、あらかじめ電話で日時の予約をしてください。受付日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。10月から2月までの第1・第3木曜日は午後7時まで。なお、申し込み期限がありますので、制度のご利用をお考えの方は、平成31年1月末までにご相談ください。なお、チラシは市役所地域福祉課、 緑ヶ丘出張所、各図書館、地区会館及び各郵便局で配布しています。問い合わせ、社会福祉協議会、受験生チャレンジ支援窓口、電話 566-0061、ページ番号 100-3759。項目2、5月は赤十字会員、社員、運動月間。募金活動にご協力を。日本赤十字社は、先の東日本大震災をはじめ、さまざまな地域での災害救援活動や復興支援活動等を行っており、その活動資金については、地域の皆様からの貴重な会費や寄付金、募金等で賄われています。そこで、毎年5月を赤十字運動月間と位置づけ、全国一斉に集中的に募金活動を行っていますので、多くの皆様のご協力をお願いします。募金の受付場所、市役所地域福祉課、緑ヶ丘出張所、問い合わせ、日本赤十字社東京都支部、武蔵村山市地区事務局、市役所地域福祉課内線154、ページ番号 100-3517。 項目3、介護保険運営協議会委員を募集。介護保険運営協議会は、高齢者福祉計画、介護保険事業計画の策定、地域包括支援センターの公正・中立性を確保するための運営状況の確認、地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する協議など、本市の介護保険事業や高齢者福祉施策全般にわたり、調査や審議などを行っています。募集人数2人、男女各1人。応募資格、次のすべての要件を満たす方。1、市内在住で40歳から64歳まで。5月1日現在。2、介護保険制度や高齢者福祉に理解や関心がある。3、今までに市の委員会等の委員経験がない。4、平日の昼間及び夜間に開催する会議に出席できる。年3回から10回程度。任期7月1日から平成33年6月30日、3年間。報酬、会議1回につき1万1000円。申し込み、応募用紙または任意の用紙に、氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、年齢、応募動機等、応募動機及び介護保険制度や高齢者福祉について思うこと、400字程度を記入の上、5月1日火曜日から6月1日金曜日までに、市民総合センター内高齢福祉課、郵便番号208-8502、学園 4-5-1 に直接持参、または郵送で提出してください。また、市ホームページの専用フォームからも応募できます。選考方法、応募書類を審査の上選考します。なお、応募書類は返却しません。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話 590-1233、ページ番号 100-8431。 項目4、地域介護予防活動支援補助事業のお知らせ。市では高齢者に通いの場を提供する住民主体の自主的な活動を行う団体に対し、補助金を交付します。対象となる活動、5人以上の高齢者が参加している。毎月1回以上実施し、1回あたりの実施時間は約90分以上である。介護予防に資する体操等、複数のプログラムを実施している。市が要請するお互い様リーダーが2人以上参加している、など。対象経費、 報奨費、行使謝礼として支出するものであって、1万円を上限とする。旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、保険料、その他市長が必要と認める経費。補助限度額5万円。補助回数、年度につき1回。ただし、2か年度を限度とする。申請期間、5月1日火曜日から5月18日金曜日。なお、交付決定に際しては審査があります。また、申請に関する資料、申請用紙は市民総合センター内高齢福祉課窓口で配布します。詳しくは配布資料または市ホームページをご確認ください。問い合わせ市民総合センター内高齢福祉課電話590-1233ページ番号100-6698項目5地域福祉推進事業補助金のご案内。民間の非営利団体が実施する福祉サービス等、既存の補助事業の対象となっていないサービスの事業に対して、その経費の一部を予算の範囲内で補助する地域福祉推進事業補助金制度を実施しています。対象団体、活動の拠点が市内にあり、特定非営利活動法人、NPO 法人、またはそれに準ずると認める法人、その他の団体。原則として利用登録者数が20人以上の団体。対象事業、家事援助サービス事業、介護保険における給付費及び障害福祉サービスにおける介護給付費が支給されるサービスを除く。食事サービス事業、移送サービス事業、その他地域福祉を推進する事業、対象経費、原則として事業実施に伴うコーディネーター及び事務職員の人件費。なお、補助決定に際しては審査があります。問い合わせ、市役所地域福祉課、内線153、ページ番号100-6544。項目6、障害者のための就職準備講座、2日間。就職を目指す障害者を対象にしたハローワーク立川の出張講座です。履歴書の書き方や面接のポイント、ハローワーク立川の利用方法などをハローワークの方から直接学ぶ機会です。ご興味のある方はぜひご参加ください。日時、丸1、6月8日金曜日、午前10時から11時30分。丸2、6月15日金曜日、午前10時から11時30分。場所、丸1、市民総合センター2階会議室。丸2、ハローワーク立川1階ロビー。現地集合、現地解散。講座内容、丸1、障害者求人の見方、履歴書の書き方、面接のポイントなど、丸2、ハローワーク立川の施設見学、求人検索機の使い方、なお、1日のみの参加も可、また、希望者には、ハローワークの登録、就労支援センター、トライの登録を行い、すぐに就職活動を始められるようサポートします。また、精神障害の方がハローワークの登録をする際は、主治医の意見書が必要です。対象、市内在住の障害者の方及びご家族、支援者の方。なお、定員に達した場合は、障害者の方を優先しますので、支援者等のみの参加希望はお問い合わせください。定員20人、定員になり次第締め切り。申し込み、5月25日金曜日までに、電話またはファックスで受付。 主催、武蔵村山市地域自立支援協議会、障害者の働くを考える部会。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課へ、電話 590-1185、ファックス 562-3966。項目7、在宅療養ハンドブック、認知症ケアパス、知って安心認知症を作成しました。在宅療養ハンドブック。市では、医療や介護などの支援が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域の中で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療・介護連携推進事業を推進しています。医療機関や介護サービス事業者等で構成する在宅医療・介護連携推進協議会において、武蔵村山市在宅療養ハンドブック、高齢になっても、介護が必要になっても、自分らしく、武蔵村山市、この町で暮らすヒントを作成しました。在宅で医療や介護を受けながら生活するために、相談窓口やどのような職種が、どのような関わり方ができるかなどについてご紹介しています。ぜひご覧ください。ページ番号100-8430。認知症ケアパス、知って安心認知症。市では、一人でも多くの認知症の方やその家族が、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合的な認知症施策に取り組んでいます。この度、認知症になった時に、いつ、どこで、どのようなサービスを受けられるのかといった制度やケアの流れを整理した認知症ケアパス、知って安心認知症を作成しました。ぜひご活用ください。ページ番号100-6450。各冊子の配布場所、地域包括支援センター、市役所市政情報コーナー、情報館えのき、市民総合センター、緑ヶ丘出張所、ふれあいセンター、医療機関等。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課へ、電話 590-1233。目次7、福祉講座等参加者募集。3項目あります。項目1、緑ヶ丘地域包括支援センター。オレンジカフェ in 緑ヶ丘。認知症になっても住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、認知症の方やその家族、地域住民などが集い、交流する場所を緑ヶ丘地区にて開催しています。日々の悩みを相談したり、顔なじみの関係を築きながら、気軽に安心して過ごせる場所です。日時、5月9日水曜日、午後1時30分から3時。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、村山団地1111号棟。内容、講話、脱水と認知症について、緑ヶ丘包括保健師松下氏、ギター演奏、杉田和夫氏。なお、申し込み不要、どなたでも参加自由です。ページ番号100-6736。問い合わせは、緑ヶ丘地域包括支援センター、電話 590-5151、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。項目2、南部地域包括支援センター、介護者交流会、日時、5月8日火曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階小会議室。対象、市民。介護をされている方、介護に関心がある方、介護経験者等。アドバイザー、大野のりこ氏。公益社団法人認知症の人と家族の会。東京都支部代表。 申し込み、電話または窓口で受付。呼吸器の会講演会、息切れを予防・軽減する呼吸リハビリ、健康維持の運動とお薬、酸素・栄養の話。日時5月15日火曜日午後2時から4時、場所市民総合センター3階集会室、対象おおむね60歳以上の市民、講師角田武氏、公益財団法人結核予防会副十字病院呼吸ケアリハビリセンターリハビリテーション科理学療法士。申し込み、電話または窓口で受付。老活セミナー、日時5月22日火曜日午後2時から3時30分。場所市民総合センター3階集会室。対象市民、定員50人、申し込み先着順。講師大竹夏夫氏、弁護士法人デセラ、四ツ谷法律事務所弁護士。申し込み5月15日火曜日までに、電話または窓口で受付。介護予防教室、楽しくできるゆる&ストレッチ。日時5月24日木曜日午前10時から11時30分。場所市民総合センター3階集会室。対象医師から運動制限をされていない、床での運動が可能なおおむね60歳以上の市民。定員30人。応募者多数の場合は抽選。講師斉藤めぐみ氏、アクアフィットネス上級インストラクター。持ち物、飲み物、動きやすい服装、手ぬぐいサイズのタオル、汗拭きタオル。申し込み5月16日水曜日までに、電話または窓口で受付。問い合わせは南部地域包括支援センター、電話590-1477、月曜日から金曜日午前9時から午後5時。項目3、身体障害者福祉センター。平成30年度手話講習会、聴覚障害者への理解と聾者とのコミュニケーションを習得し、手話通訳の基本的な知識と技術を学習します。1、初級全30回。日時6月20日水曜日から水曜日不定期、午前10時から正午。場所市民総合センター3階小会議室。対象手話未経験で市内在住または在勤の方。定員20人。応募者多数の場合は抽選。参加費1620円、テキスト代。2、中級全30回。日時6月21日木曜日から木曜日不定期、午前10時から正午。場所市民総合センター3階小会議室。対象市内在住または在勤で、初級終了または同程度の方。定員20人。応募者多数の場合は抽選。3、上級全30回。日時6月20日水曜日から水曜日不定期、午後7時から9時。場所市民総合センター3階中会議室。対象市内在住または在勤で、中級終了または同程度の方。定員15人。応募者多数の場合は抽選。申し込み方法、5月1日火曜日から31日木曜日までに、電子メール shinshou@mmshakyo.jcomoffice.jp または 往復はがきに必要事項を記入の上、身体障害者福祉センター、郵便番号208-8503、学園 4-5-1 へ申し込みください。6月13日水曜日までに連絡します。なお、同じクラスを再受講できますが、初参加の方を優先します。必要事項、1、希望クラス、2、氏名振り仮名、年齢、電話番号、3、住所、市内在住でない方は勤務先も記入、4、志望動機、5、手話学習経験、場所、年数。なお、中学生、高校生の方は保護者の同意の上ご応募ください。目次8、5月の無料相談。相談名は10です。相談名、日時の順に読みます。相談名1、法律相談。日時、2日、16日、23日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分。相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時まで電話予約。先着12人。2、人権相談。2日16日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要。受付は当日午後3時まで。3、行政相談。2日水曜日、午後1時30分から4時。事前予約不要。受付は当日午後3時まで。4、交通事故相談。9日水曜日、午後1時30分から4時。事前に電話を。受付は当日午後3時まで。先着4人。5、建築相談。表示登記相談。不動産取引相談。相続遺言、成年後見、許認可等相談。9日水曜日、午後1時30分から4時。2日水曜日までに電話予約。各相談、先着6人。6、税務相談。登記、成年後見相談。16日水曜日、午後1時30分から4時。11日金曜日までに電話予約。各相談、先着6人。場所はいずれも、市役所4階、中部地区会館会議室。9日16日開催の無料相談は桜ホール。問い合わせ先はいずれも、秘書広報課、内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。場所は、市役所内中部地区会館会議室。問い合わせ先は、産業振興課内線227。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時30分。受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分。受付は4時まで、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所地域福祉課、地域福祉課内線155と156。10、母子父子女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。市役所子育て支援課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、緑ヶ丘出張所。問い合わせはいずれも、子育て支援課、母子女性相談、内線188。その他の相談、相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。 相談名、心の保健室、保育あり、要予約。日時、男性相談員、12日土曜日、午後2時から4時。女性相談員、18日金曜日、午後2時30分から4時30分。事前に電話で予約を。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。21日月曜日、午後2時から4時。事前に電話で予約を。場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター590-0755。福祉法律相談、15日火曜日、午後1時30分から4時30分。事前に電話で予約を。福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先はいずれも社会福祉協議会、電話 566-0061。ピュアカウンセリング、障害者による相談。聴覚は2日、高知能は9日、肢体は16日、視覚は23日、視覚のみ電話相談か。いずれも水曜日午後1時から4時、受付は3時30分まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305。障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。障害者就労支援センタートライ、毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター。問い合わせはいずれも、障害者就労支援センタートライ、電話560-7839。シルバー人材センター入会説明会、16日水曜日午後1時30分開始、事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081。目次9、市政掲示板。項目は9項目です。項目1、マイナンバーカード関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか？日時、5月13日日曜日、午前9時から正午。場所、市役所市民課。取扱業務、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付申請。無料写真撮影も行います。マイナンバーカードの受け取り。手続きに必要な持ち物、本人確認書類など、詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。なお、5月については、システムの都合により、第2日曜日に開設することとなりましたので、ご了承ください。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等で受け取ることができます。また、マイナンバーカードの交付申請をしていて、交付通知書、はがきをお持ちの方は、市民課でカードを保管していますので、早めにご来庁ください。問い合わせ、市役所市民課へ、内線146、ページ番号100-4528と100-4643と100-5489。項目2、平成29年度、部局マニフェストの取り組み結果をお知らせします。市民の視点から事務事業の選択と重点化を図りつつ、将来世代に責任を持った行財政運営を着実に推進するために、部長のマネジメント意識の向上、市民への説明責任の確保等に資する行政運営の仕組みとして、 部局マニフェスト、部局実行宣言を導入しています。事務事業の執行において、重責を担う部長が主体となって、当該年度における各部局の基本方針、重点的に取り組む事務事業の内容、目標等を市長と協議の上決定し、その内容を広く公表していくものです。これにより、市の将来都市像の実現に向けて、全市を挙げた取り組みが推し進められ、組織としての力が最大限に発揮されることを目指します。この度、平成29年度における重点事務事業の個別の取り組み結果及び達成状況と合わせて、部局の基本方針及び重点事務事業全般に係る総括的な意見を記載した期末評価の内容を取りまとめました。詳細は市役所市政情報コーナー市ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号100-3611。項目3、ディスポーザ設置の際のご注意。単体ディスポーザは設置できません。環境に優しいディスポーザ排水処理システムをご利用ください。設置できるのは、ディスポーザ排水処理システムに限られます。単体ディスポーザとは、野菜くずや魚の骨などの生ごみを砕いて、流し台の排水口から水と一緒に下水道に流し込む機械です。単体ディスポーザを使うと、下水道施設への悪影響、下水処理場の処理能力不足、公共用水域の水質汚濁、水使用量の増加などにつながります。ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ごみを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流す機械で、生物処理タイプと機械処理タイプがあります。単体ディスポーザと比べて、下水道や公共用水域へ与える影響を軽減できます。ただし、ディスポーザー排水処理システムの機能を正常に保つためには、適正な維持管理が必要です。なお、ディスポーザー排水処理システムには、公社、日本下水道協会が定める認証マークが表示されています。設置する場合には、事前に道路下水道課へ届出が必要です。問い合わせ、市役所道路下水道課へ、内線255と256、ページ番号100-0595。項目4、雨水浸透施設設置及び雨水貯留槽購入の費用の一部を補助します。市では雨水の有効利用及び地下水の換用を促し、水環境の保全や雨水の流出抑制を図るため、雨水浸透施設設置及び雨水貯留槽購入の費用の一部を補助します。なお、補助金の交付を受けるには、雨水浸透施設の工事着工前及び雨水貯留槽の購入前に申請が必要ですので、ご注意ください。対象区域、市内全域、雨水浸透施設は危険箇所を除く。対象者、市内の戸建て住宅、集合住宅の所有者、または使用者で、所有者の許可を得たもの。なお、雨水浸透施設は新築住宅を除く。補助要件、雨水浸透施設、武蔵村山市雨水浸透施設設置技術基準に準拠、武蔵村山市まちづくり条例の開発事業の範囲に該当しない、仮設住宅でない、売買を目的として所有または使用されていない、市税を滞納していない、雨水貯留槽 売買を目的として所有または使用されていない、市税を滞納していない。補助金額、新投資税は工事を要した費用の1/4、限度額100,000円。貯留層は本体購入価格の1/3、限度額35,000円。その他、新投資税の工事は市指定の下水道工事店に限ります。問い合わせ、市役所道路下水道課へ、内線252と255と256、ページ番号100-8369。項目5、待ち遠しい夏を作ろう。ひまわりガーデン武蔵村山、ひまわりの種まきボランティアを募集。5月19日土曜日、午前9時30分から正午、受付午前9時から9時30分、雨天延期、予備日6月2日土曜日。この夏、ひまわりガーデン武蔵村山にたくさんのひまわりを咲かせるために、市民の皆様のご協力をお願いします。場所、緑ヶ丘1460番地内、ひまわりガーデン武蔵村山、村山団地北西部。なお、種まきに参加される方はボランティア登録が必要です。当日受付か。市内にひまわり笑顔を咲かせようキャンペーン。ボランティア参加者にひまわりの種をプレゼントします。ご自宅の庭やプランターでひまわりを育て、市内をひまわりでいっぱいにしましょう。問い合わせ、市役所観光課へ、内線224、ページ番号100-1598。項目6、公園緑地等ボランティアを募集。公園の利用及び地域コミュニティの活性化を図るため、市が管理する公園緑地等の維持管理を市と共同で行うボランティアを随時募集しています。対象、市内在住、在勤、在学の方、個人、グループ、団体は問いません。活動内容、草花の栽培、その他の花壇等の管理、空き缶、吸殻等のゴミ、落ち葉、枯れ枝の収集、雑草の除去、樹木の軽微な剪定、施設の破損、不法投棄等についての市への情報提供、公園内の防災防犯活動など、申し込み、公園緑地等ボランティア登録申請書に必要事項を記入の上、環境課に提出してください。申請書は、市役所環境課市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、市役所環境課、内線262、ページ番号100-3579。項目7、野外焼却、野焼きはやめましょう。隣の空き地や畑で廃棄物を燃やしていて匂いがする。煙がひどく洗濯物が干せないといったゴミの野焼きに関する苦情が市に多く寄せられています。ゴミを燃やすと悪臭や煙が出るため、近所の皆様の迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。野焼きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律や、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により原則禁止されており、小型焼却炉やドラム缶を使用したり、地面に穴を掘って焼却することも禁止されています。ゴミは燃えるゴミや資源ゴミとして分別し、適正に処理を行うよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、市役所環境課、内線296、ページ番号100-0559。項目8、 防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練が実施されます。地震や武力攻撃などの発生時には全国瞬時警報システム J アラートを利用して国からの緊急情報を市内の防災行政無線で自動的に放送します。このシステムが正常に作動することを確認するために全国一斉情報伝達訓練が実施されます。市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから一斉に訓練用の放送が流れます。音声合成による訓練放送である旨のメッセージが放送されますので、実際の災害とお間違いのないようご注意ください。日時5月16日水曜日午前11時、放送内容、上りチャイム音、これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災武蔵村山です。下りチャイム音。なお、当日の午前10時と訓練開始の直前に、この訓練の周知のための放送を実施します。また、この訓練は本市以外の地域でも全国的に訓練が実施されます。問い合わせ、市役所防災安全課、内線333と334、ページ番号100-6955。項目9、自主防災活動について、市民の安全安心を守るために、地域ぐるみで防犯活動を行うことが重要です。市内では自主防犯組織と見守り番が活躍しています。自主防犯組織、地域の力で犯罪の発生を未然に防止するため、現在13団体311人が自主防犯組織を結成して活動しています。パトロール活動のほかにも、ゴミ拾いや挨拶運動、買い物や散歩のついでに行うながら防犯もあります。それぞれのできる範囲で防犯活動を行っていただき、たくさんの方に参加してもらうことで、町に防犯の目が増えて、地域の防犯意識が向上し、犯罪を減らすことができます。また、活動に使用する防犯腕章、ライト、笛、誘導灯、ベスト、ジャンパー、帽子の助成を行っています。見守り番ボランティア、防犯ボランティアの拠点、見守り番大南、見守り番中原では、下校児童の見守りや夜間パトロールを行っています。見守り活動を通じて、地域の方や子どもたちとボランティアの皆様とのコミュニケーションが生まれ、地域の安心につながっています。現在、ボランティアの人数、特に見守り番が深刻な人手不足のため、少しでも興味のある方は、ぜひご連絡ください。問い合わせ、市役所防災安全課へ、内線332、ページ番号100-0104と100-0107。
目次10、いこいこ選挙、期日前投票、分析、選挙管理委員会事務局、市役所内線233、選挙は選挙当日に投票所で投票することを原則としていますが、仕事や旅行等の理由で投票できない方のために、選挙期日の前に投票することができる制度が、期日前投票です。投票の際は、自宅等に郵送される投票所入場整理券裏面の宣誓書兼請求書に氏名、生年月日、住所等を事前に記入してから、期日前投票所へ持っていくと、受付がスムーズです。投票所入場整理券が届いていない、紛失した場合でも、期日前投票所に宣誓書兼請求書を用意しているので、そちらをご利用ください。期日前投票所は市役所と緑ヶ丘出張所の2カ所に開設しています。 一票を無駄にしないよう、投票日当日に用事がある方は、期日前投票をご利用ください。目次11。5月12日は民生委員・児童委員の日。民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です。少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、高齢者や障害のある方、子育てや介護をしている方などが周囲に相談できず、孤立してしまうケースが増えていると言われています。そうした中、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行うのが民生委員・児童委員、任期3年です。現在54人の民生委員・児童委員と4人の主任児童委員で様々な活動を行っています。パネル展を開催します。日時5月14日月曜日から18日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、場所市役所1階ロビー、日頃の民生委員・児童委員の活動を知っていただくため、パネル展を開催します。ぜひご覧ください。もっと知りたい Q&A。 9.1. 民生委員・児童委員はどんなことをしているの？ A1. 社会福祉の精神を持って、常に市民の皆様の立場に立ち、相談に応じて必要な援助を行います。また、すべての民生委員は、児童委員も兼ね、お子様や妊産婦など、福祉や保護等のための相談や援助を行っています。9.2. 安心して相談できますか？ A2. 民生委員は、民生委員法に基づいて、厚生労働大臣からの委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。守秘義務があり、退任後も含めて相談内容が他の人に漏れることは決してありません。9.3. 主任児童委員とは？ A3. 乳幼児から18歳までの子どもへの支援を専門に活動しています。主任児童委員は育児の悩み、いじめや不登校、児童虐待のことなど、児童及び妊産婦に関わる相談を専門的に担当しています。担当区域を持たず、区域担当の民生委員、児童委員と連携しながら、子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。今年は東京の民生委員制度創設100周年です。民生委員制度は大正6年5月12日に岡山県で創設された旧制顧問制度が交付されたことに由来するものです。東京都では民生委員の始祖である救済委員制度が大正7年6月13日に発足し、今年で100年を迎えます。問い合わせ、市役所地域福祉課、内線153-154、ページ番号100-4561。目次12、参加者募集。3項目あります。項目1。男女共同参画センター UI 緑ヶ丘ふれあいセンター、キラキラ輝き塾、公園でゆったり青空ヨガ、ヨガで身体感覚を高め気持ちよく初夏を迎えましょう。日時5月15日火曜日午前10時から正午、場所大南公園内、午前9時45分に緑ヶ丘ふれあいセンター受付集合。対象18歳以上の女性、定員15人、申し込み先着順、講師神保智子氏、インド政府公認ヨーガインストラクター、参加費500円、持ち物バスタオル、飲み物上掛け、動きやすい服装あればヨガマットとアイマスク、なお保育あり、1人300円、要予約先着5人。また、雨天時はセンター内多目的ホール2で開催。問い合わせは、男女共同参画センター UI 緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755、 ホームページ http://www.ふれあい-diversity.com。 月曜日から日曜日午前9時から午後10時。第1月曜日は休館日。項目2、東京経済大学村山校舎室内プール市民開放。開放日5月6日、13日、20日、27日、日曜日。変更になる場合あり、利用時間午前10時から午後4時。利用料、1時間につき子ども、小学1年生から中学3年生50円、大人、高校生以上200円、市内在住の65歳以上50円。なお、受付で保健所等で住所、年齢を確認します。また、小学1年生から3年生までの児童は、16歳以上の者の同伴が必要です。大学の駐車場は利用できませんので、お車のご利用はご遠慮ください。問い合わせ、教育委員会スポーツ振興課。電話、市役所内線655、ページ番号100-4892。項目3、総合体育館自主授業。介護予防トレーニング講習。お試し、筋力アップトレーニング。腰痛、膝痛を予防するトレーニングや、マシンの使用法をわかりやすく紹介します。加齢による筋力、筋量の低下を防ぐとともに、継続した運動習慣を身につけたい方におすすめです。日時、6月6日、13日、20日、27日、7月4日、11日、18日、いずれも水曜日、午後1時から3時、場所、総合体育館トレーニング室、対象、トレーニング室利用者、7回すべて参加できる、おおむね60歳以上の健康な方、定員10人、申し込み先着順、申し込み5月11日金曜日から当日まで窓口で受付、参加費2100円、市外4200円。なお、医学的なリハビリとしてのトレーニングはできません。目次13、桜ホール市民会館の催し。催しは3つです。催し1、ザ・ヤング・アメリカンズ・ジャパンツアー2018夏ショー。7月15日日曜日、午後4時30分、4時会場、大ホール。ヤング・アメリカンズと230人の子どもたちが、武蔵村山で作る歌とダンスのステージ。第1幕、ヤングアメリカンだけのショー、全席指定。第2幕、みんなのショー、全席自由。チケット1000円、税込み。発売日5月11日金曜日正午から窓口または電話で受付。催しに、女優たちが制作し読み継いだ原爆朗読劇、夏の雲は忘れない。広島・長崎1945年。8月12日日曜日午後2時、1時30分会場、小ホール。年月を超えて語りかけてくる数多の言葉がある。あの日、広島・長崎が残した命を見つめた言葉たち。出演、大橋芳恵氏、大原真澄氏、幼い美奈子氏、高田敏恵氏、山口佳林氏、渡辺美佐子氏、地元朗読者5人。チケット全席指定、税込み一般2000円。未就学児は膝上無料、席が必要な場合は有料。キャンディパレット会員1800円、ハンディチケット1800円。申し込み5月12日土曜日午前10時から。初日は電話予約のみ。座席選択不可。残席がある場合、翌日から窓口でも販売。朗読劇に出演する地元朗読者を募集。参加無料。ワークショップ、日時6月17日日曜日午後1時から3時。場所、リハーサル室。対象、小学4年生から高校生まで。定員5人。申し込み5月12日土曜日午前10時から27日日曜日までに窓口で受付。電話予約不可。応募者多数の場合は抽選。 催し3フレッシュ名曲コンサート、ピアノと語りで綴るロシア音楽の世界、9月15日土曜日午後3時、2時30分会場大ホール。出演、指揮和田和樹氏、ピアノ脇岡洋平氏、語り露の丸子氏、落語家僧侶、管弦楽日本フィルハーモニー交響楽団、曲目ラフマニノフピアノ協奏曲第2番破綻調、プロコフィエフ交響的物語ピーターと狼。チケット全席指定税込み、一般前売り3,000円、高校生以下前売り1,000円、なお未就学児入場不可。キャンディーパレット会員前売り2,700円、ハンディチケット前売り2,700円、当日券各500円アップ。申し込み5月13日日曜日午前10時から。初日は電話予約のみ、座席選択不可。残席がある場合、翌日から窓口でも販売。主催武蔵村山市民会館、公益財団法人東京都歴史文化財団東京文化会館、共催武蔵村山市教育委員会、企画協力東京オーケストラ事業協同組合、企画制作トールツリー、株式会社 K-MIX パブリックビジネス。問い合わせ、桜ホール、電話 565-0226。 目次14、第3回市民初元気フェスタ、5月20日日曜日午前10時から午後3時、市民総合センター館内および駐車場。市内で活動するボランティア市民活動団体同士が連携を図ると同時に、市民の皆様に団体の活動を知ってもらい、参加してもらうことを目的としたボランティアと市民活動団体の見本市です。ボランティア市民活動団体の活動紹介。76の団体、企業の地域での活動を紹介したポスターを展示します。相談会、ワークショップ。健康相談、手話体験、パステル画、甲冑着付け、ゲームコーナー、スポーツ吹き矢体験、ハンドベル演奏体験、ジオラマ展示など、参加団体の専門性を生かした各種相談会やワークショップを行います。飲食、物販、焼き鳥、揚げピザ、焼き菓子、揚げ餃子、酒、ジュースなどの飲食物を販売するほか、ハンドメイド作品の販売、フリーマーケット販売もあります。特設ステージでの歌や踊り、尺八、オカリナ、手話コーラス、子どもたちによる合唱やダンス、和太鼓などの活動発表を行う楽しいステージです。主催、ボランティア市民活動センターほほえみ。問い合わせ、電話 590-1430、ページ番号 100-6379。 目次15、緑のカーテンキットを配布します。みんなで節電、みんなで作ろう。夏の期間、家庭でのエアコン等の使用を抑制することによる節電対策及び地球温暖化防止の一環として、緑のカーテンを作ってみませんか？緑のカーテンとは、自宅の窓際にゴーヤやアサガオなどのつる性植物を使用した緑のカーテンを茂らせることを言います。太陽の光を遮り、日陰を作ることと、葉から水分の蒸散が行われることによる冷却効果によって室温が下がることで、エアコン等の電化製品の使用を抑制することができます。火気の消費電力や二酸化炭素などの排出量を減少させる効果が期待できます。配布するキット、プランター1個、培養土1袋、園芸ネット1針、ゴーヤ種子または朝顔種子1袋、種子は選択か。配布方法、先着順、各会場で配布数分の受付表を配布します。その後、配布場所で受付を行いキットを配布します。対象市民、1世帯につき1セット。配布日時、場所。日時、 配布場所、配布数の順に読みます。日時、5月11日金曜日午前9時、配布場所、大南公園管理棟南側広場、旧大南公園プール前広場、配布数250セット。5月12日土曜日午前9時、市役所第三庁舎前、桜ホール市民会館東側駐車場250セット。なお、受付票は当日午前8時45分頃から会場で配布する予定です。当日の配布品がなくなり次第終了します。なお、駐車場がないため、車でのご来場はご遠慮ください。問い合わせ、市役所環境課内線295、ページ番号100-552。目次16。5月は自転車安全利用東京キャンペーン。自転車安全利用5則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行、右側通行は禁止。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。5、子どもはヘルメットを着用。この運動は、自転車の交通ルールやマナーを普及啓発し、社会全体で自転車の安全利用を推進する機運を高めるものです。自転車に乗る際には、自転車安全利用5則等に留意し、交通ルールを守りましょう。また、自転車事故にかかる高額賠償請求事例も発生しています。万一の備えとして、自転車保険に加入しましょう。問い合わせは、東大和警察署電話566-0110、市役所防災安全課内線332。目次17、その他のお知らせ。ライズカ図書館、閉館時間の変更のお知らせ。ライズカ図書館は毎週木曜日、午後7時まで開館していますが、5月3日木曜日は祝日のため、午後5時に閉館となります。問い合わせ、ライズカ図書館、電話564-1284、ページ番号100-5132。目次18、観光所だより。都営住宅の募集、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター。募集個数、家族向け、単身者向け、3400個。1、世帯向け、一般募集住宅、2350個。2、若年夫婦、子育て世帯向け、定期使用住宅、750個。3、病死の発見が遅れた住宅等、300個。申し込み書、募集案内配布、5月7日月曜日から15日火曜日、都庁、東京都住宅供給公社、都営住宅募集センター、ホームページからダウンロードも可、および市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター1階ロビーで配布。なお、12日土曜日、13日日曜日は都庁のみ配布。申し込みは郵送で5月17日木曜日までに渋谷郵便局筆着。問い合わせ、都営募集課、期間中、土曜日、日曜日、祝日は除く。電話0570-010-810。前期以外の期間、土曜日、日曜日、祝日は除く。電話03-3498-8894。これで声の広報武蔵村山1009号を終わります。皆様お元気で。